キャスト。
日本の指名手配写真史上最大のスマイルを振りまきながら50年間逃走を続けた桐島聡で、病院からね、警察に自ら名乗り出て保護、そして本当翌日かな、その死が伝えられるというニュースがありました。桐島が最後まで革命を夢見ていたのかどうかとか、まあ支援者はねどうもいなかったんじゃないかっていう話になっています。そしてなんか世間を騒がせているのは、音楽バーに通っていた、いわゆる地下で逃亡生活みたいなこととはちょっと違ったんだっていう話とかがね、あの話題になっています。で、いくつか記事ちゃんと読んだものと斜め読みしたものと、見出ししか見てないものとあるんですけど、まあネットニュースってそういうものなんですけど、彼がブラックサバスが好きだったかどうかを質問しているっていうね、記者だかディレクターがいて、ああその質問意図をむしろ聞いてみたいなみたいなことも思いました。まあともかくいろんなことの答えはわからないまま桐島は死んでいった。もしね、平岡正明が生きていてエッセイを書いたら一行目はこう書くんではないかっていうのもちょっと思いつきました。桐島が好きだったのはジミ・ヘンドリックスなのか、スライ・ストーンなのか、ジョン・コルトレーンじゃなかったのか、もしくはサンタナであればよしともしよう、これらは趣味の問題ではなく資本主義と共産主義をめぐる根本を問う問題である。いや超バカバカしい。あくまで平岡正明が生きていて原稿を書いていたらこう書いたんじゃないかなっていう思いつきです。ライターの早水健郎です。桐島が通っていた音楽バーについての記事、中にはねブルースが好きだったとかね、サンバを聴いていたっていうことが書かれている。ブルースってそもそもね音楽バーでかかるみたいなことで、もしかして記者が R&B とブルースを混同している可能性、これもちょっと高そうじゃないですか。ただ日本のちょっと左翼運動家ってブルースが好きそうだなっていう偏見かもしれないんですけど、まあそんな気もちょっとする。でね、今日桐島聡って1954年生まれ、そして74年かな、指名手配されている、20歳になる年だと思うんですが、そこからずっと追われている人生、これってあの全共闘とかの世代ねっていうふうに思うのはこれ誤解です。あの全共闘世代とかね、あとまあそのちょっと後の連合赤軍事件を起こした人々の中心世代って彼よりも5つぐらい上、1949年前後ぐらい、いわゆる団塊の世代っていうのと重なっている、ほぼ重なっていると考えられるんですけど、桐島より5個ぐらい上なんですよ。でこれね、浅間山荘の最後の銃撃戦まで行ったそこの場には16歳と19歳の当時の少年がいるんですよね、加藤兄弟。実はまあこの加藤兄弟3兄弟いて、1人はリンチ事件で死んでいる。でまあこの2人の下の兄弟っていうのは一番兄が始めた運動についていったっていうところがあるので、まあちょっと稀な例として片付ける、まあなんか必ずしも若い世代って革命の中にはいたかもしれないんだけど、この世代のね2つ3つの違いって全然見えてる光景が違ったはずだと思うんですよ。で桐島が1954年生まれ、これはね村上龍の2つ下で、同じく坂本龍一って村上龍と同い年なので2つ下の世代、つまりどういうことかっていうと、村上龍ってね、まあ、69っていう小説、これかなり自伝的な話を含めた話なんですけど、高校3年生17歳の時に夜中に友達と一緒に学校に忍び込んで、まあ、当時のバリケード封鎖をする。でそこには落書きとかもたくさんして、それがいかに楽しかったかっていう話を書いている。高校全共闘っていう流れがあって、大学で全共闘1968年かなに、まあ、結成されて、その高校版っていうのに広がっていく。ただこの69年、この年の2月にはもう東大安田講堂で機動隊と衝突して鎮圧される。でここから学生運動って下火になっていく。なので正直村上龍が 69年の夏休みにやったバリケード封鎖ってちょっとタイミング的にはね逃している。でも村上龍が大学に行く頃っていうのは全共闘みたいなものっていうのはもうかなり下火になっていて、まあ彼らの世代の意識みたいなものって、まあ学生運動にちょっと間に合わなかった世代、背伸びしてちょっと関わったっていう意識だと思うんですよね。その村上龍よりもさらに2つ下の霧島の世代、おそらく周囲は結構冷めていたと思うんですよね。Bar Radio, your station for news. No banana.川本三郎が書いたマイバックページっていう小説、それの映画化、これどっちも僕は見ているんですけど、映画の方がちょっと印象が強かったんで、まああの時代60年代の70年代頭かの話が描かれている。で主人公は川本三郎が実際そうだったように新聞記者でね、記者仲間というかね、そのテレビで浅間山荘の突入の中継をやっているところを他の新聞記者と一緒にね生中継を見ている場面があったと思うんですよ。で1972年の時点で若手の新聞記者たちの一部は革命勢力、若者たちに近い年齢が、そこに同情的な人たちがいて、そこがまあ浅間山荘をきっかけで離れていく、そんな描写があるんですよね。で、当時マスコミとか文化人とか学者とかっていうインテリたちって多かれ少なかれね、世界は日本で革命が起こるとまでは信じていなかったとしても、世界は社会主義化してそっちの方に緩やかに向かっていくっていう流れで捉えていたんですよね。で、これ現代から見ると本当に革命信じてた人たちって何可能性ないことやってたんだろうっていうふうに見てしまうんですけど、それはちょっと今の現代の目線がちょっと強すぎて、共産主義が退場して失敗して東西冷戦も終わった後の世界っていう視点で見すぎている。で当時はね、そのソ連はちょっと抜きにして戦後だけ見ても中国とかキューバとか北朝鮮とか、あとカンボジアとか、あとベトナムとか、次々いろんなところでね、共産党政府とかが出てきて、共産主義、社会主義勢力が台頭してくる。で、その中で明らかに西側陣営が強いってことはないんですよね。ベトナム戦争なんか見てるとアメリカは負けているみたいなことが目の前で起きていく。ちょっと現代の世界線みたいなもので見ると、ちょっとおそらく当時の感覚って全然捉え損なうと思うんですよね。僕はね、高校時代15、6の頃に村上龍の69を読んで、それきっかけで学生運動全般に興味を持って調べるようになるんですけど、この小説の中でね、ちょっと印象に残るシーンがあって、翌日バリ封した主人公はしれっと学校に行く。で、行ってみると自分たちが落書きしたものを生徒会の役員連中が消している。これまあ先生の言いなりになっている体制派みたいな感じに、もちろん主人公の健介には映っていて、でこれね、後日談として小説の中では、この生徒会の生徒はその時はまあなんか体制派なんだけど、後にすごい過激な政治グループになって捕まるみたいな、多分展開、あの後日談の部分で書かれていた気がします。いや、この辺がね、村上龍小説のね真骨頂です。これ乱暴に要約しますけど、明るいテロとジメジメした革命、この対比をね、これテロの工程とかではなくて比喩として描き出す。ひょっとしたら霧島ってね、この69における生徒会側のタイプだったのかもしれないなとかね、これは全くの想像でしかないんですけど、まあなんか真面目すぎて周りがもう政治とかからは距離を置いている時に爆弾を作り始めるみたいな、ね、地下でコツコツガリバン吸っていたタイプ。まあ彼が所属していたグループ東アジア反日武装戦線かな、ハラハラ時計っていうアングラ同人誌を作っていたことで有名なんですけど、まあガリバンではなくてね、日本語タイプライターを持っていたらしいんですけど、彼らの思想、運動の声明みたいなものって、アジアで貿易をしている国内企業を狙ってその軒先とか、爆弾を仕掛けていく。 なんか全然明るくはないんですよね。じゃあ明るい左翼運動ってあったのかっていう話ですけど、これ淀号ハイジャック事件、1970年、我々は明日のジョーであるって言って飛行機をハイジャックして北朝鮮に行く。で、当時の北朝鮮はなんか楽園って言われてたって話で、実は嘘で、北朝鮮がもうすでに経済的にもやばいし、そこは全く楽園ではない独裁国家であるってことは知ってたんですよ。で、そんな北朝鮮に彼らは行きたくなかったらしくて、一旦は北朝鮮に行く。で、そっからキューバに亡命させてもらって、ね、輝く太陽の下で軍事教練なんかをキューバの人たちに教えるみたいな、なんかやっぱり浮かれてたっぽいんですよね。なんかその結局彼ら北朝鮮で人生を過ごすことになって、ああそれはそれで、まあね、本当はもうちょっとね、彼らは9番ビートが流れてくるような場所で生きていく予定だったみたいな、なんていうのかな、まあちょっと明るい感じがするんですよね。で、それに比べるとやっぱ連合赤軍とか東アジア反日武装戦線とかは非常に暗いっていうね。そういう意味では、そこに所属していた霧島がね、地味編が好きだったのか、サンタナが好きだったのかっていうのは、ちょっと気になる問題ではある。Listen to it from a location. One, two, three, face. What will people say?まあ、霧島たちが起こしたね、爆破事件、これはかなり陰惨な事件ではあるんですけど、まあ70年代全共闘とかが一旦収束して、学生運動全般が退場していく。とはいえ、まあ70年代以降ももちろんね、左派運動、左翼って存在するんだけど、あり方は変化する。この辺のね、ディティールって僕すごい気になって、昔からいろいろ調べたりしてるところなんですけど、革命はちょっと無理だなっていう空気の中で、それ以後の運動って地球環境の問題であるとか、消費者運動として展開するとか、あと霧島たちみたいな企業の経済活動とかにもっとね、なんていうのか、その消費者運動として反対するっていうのが一番ソフトな方向で、爆弾仕掛けるみたいなのも、もちろん一番ハードな方向で、いろいろあるんですけど、警察とがっつり戦って、国家と戦って転覆しようみたいなところではちょっと無理があるっていう話になっていく。で、レイチェル・カーソンのね、沈黙の春とか、60年代にまあ読まれた環境運動とかが盛り上がるきっかけになる本、なんかそういうのの以降の運動みたいなものが出てくる。そうだ、最近ね、話変わるんですけど、スチュアート・ブランドの評伝が出ていて読みました。で、彼が何者かっていうと、50年代にね、ビートニックとかやっていて、で、その流れで環境運動とか反原発運動とか新しい左派運動のムーブメントを作った人で、この人フォールアースカタログっていうものを作って編集者で、有名なのはスティーブ・ジョブズが自分の座右の銘でステイハングリー、ステイフーリッシュって言葉をね、使っていて、それを最初に言った人で、このスチュアート・ブランドって面白くて、自分で環境運動とかを巻き起こしておきながら、そこに参加してきた人たちが反テクノロジーとか、なんか陰謀論めいたことになってくると嫌になって、そこから逃げ出して反原発運動とかの批判を始めるっていう話なんですよね。まあ、へそ曲がりであることが彼の一番の心情で、そこが非常にビートニックっぽい話なんですけど、まあ左派運動もこういう具合にね、変化していくんですよね。で、今だと反緊縮だったり経済成長を良しとする左翼っていうのがスタンダードになっているんだけど、やっぱり70年代まで、それこそ霧島の時代とかっていうのは真逆ですよね。なんか経済っていうのは全部マルクス主義的に独占資本主義が生み出す何かしらの搾取である。で、まあこの辺のね、経済成長を認めるかどうかみたいなものが踏み絵になっている。そう、僕一回ね、面識もあるんですけど、赤軍派の議長だった塩見孝也さん、名刺交換をしたのかな。で、その後 Facebook をずっとフォローして、いろんな社会問題とかについて言及して、全然天候なくね、最後までその主張し続けていたけど、やっぱちょっとね、経済成長みたいなことに関してはあまり肯定的ではないところがありました。やっぱり 独占資本主義の搾取であるっていう結論がやっぱありきなんですよね。イデオロギーってね、死ぬまで守り続けるっていうタイプの人たちっていうのはいるんだと思うんですよ。桐島聡はそこに関してはどうだったんだろうなっていうのは結局わからないまま亡くなってしまったということになるんですけど、で冒頭でね、平岡正明の話をしました。で平岡正明って僕の世代でも読んでる人ってそんな多くない、ちょっと父親の世代よりも上の世代の評論家、多分戦前生まれだったと思います。で70年代にね、山口百恵菩薩であるっていう本を書いて、これは相当売れたと思うんですよね。それで有名な評論家という感じなんですけど、彼自身はものすごくオールド左翼で、まあ階級闘争っていう目線でジャズから歌謡曲まで、まあ何でもバサバサ論じていくっていうスタイルで、で僕はすごいね、影響を受けたっていうところは結構、まあ全然届かないところはあるんですけど、あるんですよ。すごい博学で、はちゃめちゃで、剛腕で、で思い込みで書く、なんかそういうスタイルとかはね、なんかちょっと真似してたまに、なんか俺は平岡正明っぽく書いてるなってことってあるんですよね。でいわゆるなんだろう、その民族性から立ち上がる音楽みたいなことを音楽評論として論じるのって、多分中村東洋さんとかもそういう感じなんですけど、全然違うんですよ。もっと奇抜なのが平岡正明というか、まあ山口百恵と菩薩っていうね、組み合わせだけでちょっとこれは伝わるんじゃないかと思うんですよね。平岡正明とマーク・フィッシャー、これ多分ね、一定数読者被ると思うんですよ。時代違うし、けど文化左翼って意味では割とわかりやすい。で、僕はね、マーク・フィッシャー大の苦手で、さっきスチュアート・ブランドの話をしたのは、彼も古いタイプの左翼が苦手っていうかね、まあ典型的なのが新自由主義って定義を持ち出しがちな経済音痴とか、テクノロジー音痴とかね、なんか古い左翼のダメなところがダダ漏れしてくる本って、それを読まなきゃいいんだけど、支持する人たちの声が大きいみたいなことが苦手。キンキンでもね、ナオミ・クラインをめぐる話ってちょっと盛り上がってたなっていうのをね、横目に見た。社会のショック状態を利用して政府って都合よくね、自分たちの都合のいい法案を通してくるから、こういう時こそ気をつけねばみたいな話っていうのがタイムラインとかでも並んでいたなっていうふうに超横目で見てましたけど。で、これナオミ・クラインっていうね、カナダのジャーナリストがショック・ドクトリンっていう本を書いていて、それが割と去年ぐらいかな、 NHK の8分で名著とかでかなり無批判に取り上げてたらしいっていうのがあったりして、まあなんかこれ自体がね、典型的な陰謀論の左版のね、危ういなっていうふうに思うし、ちょっと前、10年前のツイッターとかだと、まあなんかいろいろそれを批判するような声で中和されたりする感じとかがあったと思うんだけど、今だとわざわざね、ナホミ・クラインが陰謀論ですって指摘する声も見なかったし、ナホミ・クラインこそ陰謀論の典型みたいなことを言うツイートがむしろやばい人に見えてしまうみたいな時代、なんかクラインの壺みたいなね、混迷がある。これちょっと渾身のジョークでしたけどね。まあ今日のテーマはね、桐島聡がなぜジャズでもフォークでもなくロック喫茶だったのか、またはブルースまたはサンタナみたいなね、これは平岡正明だったらおそらくそこを疑問にしてエッセイコラムを書いていただろうなっていう、それに触発されて今日は喋ってみました。まあこれは余談というか時効というか、音楽バーではないね、バーでよく評論家の坪内雄三さんを見かけたんですよ。僕は割と本のファンで、けどあんまり声かけたことはないんですけど、割とね、亡くなる直前ぐらいになんかお店の人と喧嘩してるのを見たことがあって、喧嘩というかちょっと一方的にクレームをつけていたんですけど、俺がいる時に三上寛なんて書けるんじゃないってね、割と激怒してた。でまあこれ当時もう泥酔していて、一生懸命財布からお金を出して支払いをしていて、そのくらいには冷静なんですよ。 で、まあ、その三上寛っていう絶妙さね。なんか、そこで怒るのかっていう、なんか、これおそらくお店の側無実というか、人の音楽の地雷ってどこにあるかわからないよねっていう話です。で、霧島は結局音楽バーで何を好んでいたかっていう話には答えがないんですよ。結構みんな取材して音楽バーのマスターとかに聞きに行ってるみたいなんですけど、特定の何が好きだったみたいな話は出てこない。で、それってちょっと拍子抜けするところがあるというか、まあ彼自身への革命への執着みたいなものもおそらくもうなかったんだろうなっていう、なんかそこが結びついてしまうんですよね。とはいえっていう話ですよね。彼が音楽バーに通っていた話、それ自体は日本中のおそらく全ての音楽バーで話題に上っただろうと思います。だってバーでたまたま隣に座った男が指名手配犯だってファンタジーしかないですよね。そしてその霧島が好きだったミュージシャンっていうのは誰だったかわからない、答えがないっていうのも短編小説としてよくできている。ここまでライターで音楽バーにはよく出没する早水健郎でした。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前、
なんでいた。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。